じゃあ14日の話、はい、でまあてっちゃんさんみんなにこうオフ会を開いてもらって、
うん、
もうなんか目立ちたがりになってしまってたんですね。
そうですね、
もう火がついて
目立ちたいだけの14歳
の気分が返ってきて、
うん、
まあでもそこまでも相当面白おかしく来てますからね。
ん？
いや面白おかしく来てますからね。
面白おかしくね。
白石監督ともうどっぷりとこう東京であちこち行ってヒゲ紳士にも会って、
うん、
パチンコにも買って、
うん、
で囲まれたと。
うん。
うん。次は何が起こるんや？
はい。14日はですね。
はい。
なんと、花の刑事のイベントに行ってきたんですよ。
え、あの、それのやつ？
そう、ザンのやつ。男、男の方。
はぁー。どんなイベントやねん。
そう、年に1回毎年やってるらしくて、うん。
はい。
知らなかったんですけど、今年初めて。
はい。
そのパチンコのニューギンという会社が、
はい、
花の刑事のファン感謝デーということで。
え、でもかなり昔の機種じゃない？
今も出てるんですよ。
あ、その新機種みたいのも出てるの？
そうそう、どんどんどんどん出てるんですよ、実は。
あ、実は
2,3 年に1回ぐらい。
はあ、まあ、常になんかパチンコ店には花の刑事があるっていう状態。
そうそうそう、北斗の拳的なもん。
北斗の剣とセイントセイヤと花の刑事はずっとあんの？
そう、ある。
まあ、でもセイントセイヤできたんでだいぶ後ですよね。
うん。
え、で、
セイント。キャプテン翼もありますからね。
え？キャプテン翼もあんの？
ある。
そのジャン
プ。筋肉マンもあるしな。
ジャンプ誌の漫画がなんかみんなあるみたいな。
だからジョジョとドラゴンボール以外全部あるんじゃない？
いや、なんかそんなん、パチンコ屋がジャンプ誌になってしまうじゃないですか。
うん。
パチンコジャンプじゃないですか。彼岸島、いらん、それは。
え、なんで？歌尾さんが大好きなカイジもありますよ。
カイジと彼岸島、二大腐れ漫画じゃないですか、もう。マガジン誌の。
大好きでしょ。
いや、マガジンの。
でも、歌尾さん安心してくださいよ。
はい。
どっちも腐れないなんですよ。またパチンコとしても腐れないん
ですよ。え、売ったらもういいやろとかってなる。
うん。
死ねえって。心底
死ねちゃうとは絶対ならないくらいの腐れぶりなんで、どっちも。北斗の拳とか、筋肉マンとか、
はい、
その、花の刑事とかヒットを飛ばしてるんで、
はい、うん、
めちゃくちゃ、まあ。みんな楽しいよって言いながら打つ、原作通りなんですよ、漫画通りなんですよ。
ほー。
でも、彼岸島
とかはもう、いい加減にしろってな。
そう、誰ももう見向きもしない。通路台って言われてる。
通路台。
てかもうないぐらい。店にないぐらい。
ああ。じゃあ、ゼータガンダムはどの位置？
ゼータガンダムはね、意外と受けてる。てか、ガンダムって結構受けが良くて。
はい。
もちろん初代ガンダムだけなんですけど、受けがいいのは。
まあ、パチンコガンダム駅っていうぐらいですもんね。
うん。でも、だからゼータガンダムとかが初じゃない？
F91 とかあんのよ。
まあ、まだない。
あ。逆襲のシャアとかはありそうやね。
ないない
ない。あ、ないの？
だからガンダム、今までガンダム以外なかったけど、パチンコもパチスロも。だからゼータガンダムはどっちも登場して、
はい。
パチンコのゼータガンダムの方はなかなか、まあまあ、中ぐらいのヒットを飛ばしてるのかな。
ほう。
まあ、打った時、気違いみたいなのないだなと思って、原作再現してるし。
うん。なんかね、ガンダム、なんとかディスニーとかあんなん出そうやのにね。
ね。で、そうだよね。
え、シードか。
だって、コードギアスとか人気だしね。
で、コードギアスとかあるんだったら、ガンダムシードとか出そうじゃないですか。
エウレカもあるし。
なんで出ないの？出てないの？ほんまに。
出てない、出てない。
はぁ、不思議。
出てないと思う。出てるんだったらヒットシリーズになってそうだし。
初代が主に出てる。
うん。まあ、おっさんとかも知ってるしね。 あ、ガンダムだ、みたいな。まあ、エヴァもずっとあるし。
あ、ガンダムだ。
そう、ガンダムだ。
なんか、なんか、バカみたいじゃないですか、なんか。
いやいや、パチンコ打つとかバカでしょ、もう。バカにならんと打てんでしょ。どう考えても。賢いやつが、お、ガンダムだ。うん、これはとか言って、打つか
で、まあまあまあまあ、それはそれ
どういう層、どういう層に向けてっていうか、基本バカに向けてやるでしょ、商売は。
なんか単純反応してるみたいで、改めて。あ、ガンダムだ。
単純反応でしょ、どう考えたらパチンコは。
やろう。
弾が出て当たったら売れちんねってなる昆虫じゃないですか。俺も。レバー叩いてバッと光って、花が光ったら売れちんねって。
いや、まあまあまあ、それはいい、それはいい。花の刑事の話に戻しましょう。
そう。で、花の刑事が東京ドームのプリズムホールっていうところでやってるらしく。
ほう、なんか投撃であの辺行きましたね。
そうそうそうそう。JCB ホールのところ。
うんうんうんうんうん。
で、行ったら、はい、もう会場でめちゃくちゃなんかもうもらうんですよ。
もらう。
グッズを。
花の刑事グッズ。
うん、受付でね、すでに。
はい。
で、アデス型みたいな、オイランみたいな女のね、コンパニオンガールっつうの、はい、キャンペーンガール、はい、がいっぱいいて、
はい、
ようこそみたいな。
それ誰に向けてやってるイベントなんや。
わからん、あの、お偉いさんじゃない。ニューギンとかの。
あ、
それか他のパチンコ業界の人とか、パチンコ屋とかじゃん。
業界向けのイベントなん。
まあ、側面もあるんじゃない。
あ、そうなんや。で、
なんかオラつきみたいなニューギン。
オラつき。
で、入ったら、すっごい通路があって、はい、通路っていうかなんかイベントブース的なのがいっぱいあって、はい、各会場ない
んです。そんなにパチンコ、花のケージ出すものがあるのか。
うん、いっぱいあんのよ。てか、人もすごいいて。で、歴代のパチンコ台が打てますっていうエリアとか、あとは、くじ引いて、当たりが出たらサンバガールと一緒に写真が撮れる。
何それ、花の刑事
とどう関係ない。わかんない。俺もわかんないんだけどね。ハズレが出たらマッチョと写真が撮れる。
うん、それ花の刑事とどう関係あるの特にはない。
ない。あ、なんかね、パチンコのマナーを守りましょうエリアだったんです
よ。ああ、なんかパチンコ全般のなんかブースみたいな。
うん、みたいな感じ。あとは入銀の取り組みブースみたいな。
何に取り組んではる
の？こういうことに取り組んでますよとか。
ほう。
だ、企業として。
ほうほうほうほう、どういうこと？
そしたら、あの、なんか、花のケージドレッシングとかもらったり。
なんじゃそれは。
とにかくなんかいろいろくれるんですよ。
はい。催眠療法的な、催眠症法的な、これもあげます。はいはい。
あとはグッズエリアとかあったり。はい、
うん。
なんかね、あとはステージ？
はい。
で、ステージで角田が歌うから。
ああ。なんかもう出し物言うたらそれ以外考えられないぐらい、ね。
いや、なんかモノマネとかもあるんですよ。
何の？
わからん。芸人が出てきて何かのモノマネ
する。それ関係ないじゃないの、あのケージと。
あとはなんか、うん、初めてパチンコ打ってみたとか。
はい。
あとはなんかね、あの、関係者の話とか。
はい。
あと生アテレコみたいな。
何に対しての？
ケージのあの名場面を声優がやって。その名場面の、パチンコの名場面ね。
ああ、パチンコのその当たる演出みたいなやつ。
そうそうそうそう、そういうセリフとか
言う。声優が言って、うわ、あれ生で聞けた、みたいな感じなのやん。
そうそうそうそう。
でも分からんかったらまあ分からんやろうけど、声優って言われても、花の刑事がなんかまるでアニメ化されたような印象を受けてしまいますね。
あとは等身大刑事とか、ドールあって。
ほう。
めっちゃでかいんですよ。
なんか、漫画の設定で190センチぐらいあるんやったっけ？
うん。
うん。
190なんとかって、あの、100キロぐらいの槍持ってたよね。
はい。
大人の人が持てないぐらいの槍。
はい。
あとは刑事カーとかが。
なんでないねん、それは。
なんか、イタシャみたいな感じで、刑事が足が、なんとか。
足が痛いみたいな。
まあ、で、とにかく、すごいですよ、うん、もう。で、なんか、帰りもめっちゃもらって、アンケート書いたら、また、さらにもらって。
はい。
とにかく両手塞がるぐらいもらうんですね。
どういうものくれてんの？
タオルとか、タペストリーとか。
タペストリー
そう。
じゃあ今てっちゃんの部屋には、刑事のタペストリーが貼られてるのね。
いや、貼ってない。
貼ってないのか。
貼ってない
。タオルは使ってない、ね。
タオルはあの、ジムで使えるから。嬉しいなってなったり、あと、刑事水。
ほう、なぜそれ？
あの、アパ水みたいな感じで、刑事のペットボトルの水。
ああ。ほう、なるほど。
あとはキャンペーンガールがいっぱいいる。
ね、面白いな、それ。
面白かったよ。で、そのキャンペーンガールに群がるオタを見るのがもうめっちゃすごくて。
どんな人らが来てんのやろうね。パチンコファン？
パチンコファンと、刑事のコスプレしてる人とかと、
うん、
あとはすっごいカメラ持ったやつら。
うん。そのすっごいカメラ持ったやつは、一体何を撮ってんの？角田？
うん、キャンペーンガール。
キャンペーンガール撮りたくてやってきてんの？
うん。絶対刑事のイベントに興味ない。
あ、興味ないの？
うん、興味ないのがすごくわかる。あの、レフ板、なんか白いの、レフ板って言うんだっけ？
レフ板？
うん。あれ持参して映すからね。
あ、キラキラして、刺して？
そう、そうそうそう。で、キャンペーンガールにめっちゃ粘着しながら、
はい。
撮ってるのをずっと横で見てた、キャンペーンガールの横で。
ほう。デュフーって。
そう、デュフー。いやー、今回はですね、ツイッターとか見ながらこんな、こんな、こんなやってて。
うん。
で、握手してください、じゃなくて、握手強要みたいな。
握手強要、
うん、なんかもう、見てて辛いぐらいの絡み方すんのよ。
どっちが辛いの？
キャンペーンガールがめちゃくちゃ辛い。でも笑顔でニコニコ。
うんうんうん。
なんかオタの嫌なオタみたいな。
闇のオタ？
闇のオタ。
を見てしまったような感覚で。うん、はあ、なかなか最近あんまり闇の歌見ないですね。
まあ、闇の歌っていうのは凝縮されてますね、そういうキャンペーン系に。
ここにいたっていう感じ。
うん、
はあ。で、刑事イベントも堪能したっていうこと。
堪能した後に、
うん。
あの、神田氏が、
あの、それってもしかして、文豪が、焼きそばの作り方をカップ
焼きそばの。そうね。この前、元ラジにもゲスト出てくれたり。
あの神田氏かい？
あの神田氏が。
はい。青のリマックスで有名な。
うん。
うん。
あの飲み会を開いてくれるというので。
え、あの飲み会嫌いの神田氏が？
うん。
てっちゃんが来たから、てっちゃんが来たからには飲み会をしようみたいな。
うん。
あれほど飲み会を意味嫌ってたのに。
そう、知らなかった。ごめん。
てっちゃん、てっちゃんやったら飲み会。
知らなかったの、そんなに飲み会嫌い。
だって、あの記事にも書いてたやん。
うん、まあ書いてたけど。
飲み会とか意味嫌ってる。でも、てっちゃんが来たら飲み会じゃなかったら、どう楽しんでくれないやろうなって、お茶会とかやってたら、しらけんだろうなって思って。
いや、全然そんなことないから、あ、マックでもいいですよっていう話もしてて。なお酒飲まれないって言ってたんで。
はいはいはい。
それは知ってたんで、全然。でも仲間の秋吉を。
はい。
うん。連れてってくれると、秋吉いいね
って。秋吉ってなったらベローンってなりますね。
うん。で、あの、神田氏も、あの、はい、モテラジを聞いてる仲間を。
はい。
連れてきてくれるということなん
で。モテラジ仲間がいるのかい？
そうそうそうそうそう。
もうあんだけ記事を書いてくれてたんやったら、そら、聞いてくれてる人とかもいるんでしょうね。
うん。うん、ありがとうございます。ということで、中野で待ち合わせしたら、
はい。
神田氏が自転車でさっそうと現れて。
自転車で？
そう、あの混んでる中野の中。
すげえ、なんか、地元感半端ないですね。
うん。
うん、
で、友達のモテラジリスナーの方を、
はい。
潜水マサチェリーさん。パノラマファミリーさん。
なんちゅう名前なんや。
大久保さん。
あ、普通やん。いきなり。
センパックさん。
はあはあはあはあ。なんか最初のあの入りが、こう、インパクトすごかったですよね。
うん。
うん。
で、皆さんが、わーって、ジャさんって。
はあ、もうまたあれじゃないですか。目立ちたがりの14歳に戻ってきそうじゃないですか。
天狗。鼻伸びまくり、ずっと。もうね、俺たち、歳が怖いぐらい伸びてた。
うんうんうんうん、
うん。で、秋吉は空いてなかったんで、
はい。
あの、近くの中華料理屋さんに入って、乾杯。
はい、はい、はい。入ってなかったのか。
うん。
何よ、それ。なんか一行で流しました。
うん、空いてなかったんですよ。
そこまでの設定が全部覆りましたね。
うん、でも近くの中、ここうまいっていうことなんで。
うまいよって。
うん、中華料理屋で乾杯。
うん、
で、モテラジの話して。で、皆さん音楽関係の方らしく。
ミュージシャン？
そう、ミュージシャンとか作詞家とかアイドルの、なんか、めっちゃ有名なアイドルの作詞家とか。
はぁ。
すげえって、で、あの、すげえ人たちに、
はい、
すげえって言われて、もう鼻とかやばいんすよ、俺の。
いや、だって。
クジラ死ぬんじゃないっていうぐらい。
いや、だって、あの大ヒット作の著者ですよ。
うん。
うん。にセッティングしてもらって。
そう。
そんな、しかも、ミュージシャンに。ミュージシャンまで呼んでもらって、なぜミュージシャンがモテモテラジ袋みたいな。
いや、なんかね、クラブで流行ってるものを先に言うモテラジみたいな。
え、インターネットドリンクとか？
そう、あの、サウナとか、最近クラブ界隈で流行ってきてるらしく。
あ、サウナが。
そうそうそうそうそう。
だって、ベイプとか言ってましたもんね、てっちゃんさんが。
うん。ま、なんかひとしきり、
うん、
なんかいろいろ本当にいろんな、あの、よく聞かれるのが、
はい。
どんなってネタ決めてるんですかとか。
ああ。
台本とかってあるんですかって。いや、特にはなくて、あの、最近はラジオメモっていうのを使ってますねっていうツイッター、あった LINE で。
ラジオメモをバラしたか。
バラしたかって、放送でも言ってるんですよ、ラジオメモって。
でもみんな思ってますよ。ラジオメモって具体的にどういうことなんやろうって。
で、最新のラジオメモを見せたの。
あ、見せたの。はい。
だからこれですよって言ったら、うん、マクドナルドがめっちゃ混んでると
か。ラジオメモ。
なんか、どこでネタ拾ってくるんですかとか話すのってどういうことですか、なんか、あるじゃないですか。
ねえ。だって、
全然何も拾ってないですってい
う。山登りとかっていきなり言い出して、もう、どうしようか思いましたよね。でも山登りブームになってますもんね、今。
うん。
うん。
で、あの、バキの話とか、著書の話とかが、はい、マサチェリーさんがめっちゃ好きで、
はい、
で、話して、うん、めちゃくちゃ意気投合したと思ってるんですけど、
うんうん、
ロカって。あとは、ジョーズ復讐編の話とか。
はい。
もしたり。
ジョーズ復讐編の話も、てっちゃんさんがやり始めたことですからね。
もう謎だったんでね、あの懐中電灯は。
で、僕はネットフリックスで見るっていう。
うん。
ジョーズ復讐編。なったら。
結局誰もわからなかったんですからね、あれ。
え、キュイーンってやるんですよ。
そうそうそうそう。
あの、なんか、だから、ジョーズは光見たら、あの、眩しいよーってなっちゃう性質があるねん。
海の中だよ。
うん。そうそうそう。だから上にザバーンってなった時やん。
うん。
キュイーンってこう、バシバシってやったら、ジョーズはあの、やっぱり、サメってああいうの弱いんですよ。あの、ぼんやりしちゃう。
ああ、ゆっくりしちゃうわけね。
それを利用して、なんかあの、ラジオの電波で、
うん。
爆弾、なんちゅうの爆発させるみたいな。
うん。
そういう話やったんちゃうのあれ。
でも本当は突き刺して爆発してたけど
ね。そうそう、突き刺してドカーンって。いや、あれ、オチが2種類あるんですよね。
あ、らしいですね。まだ爆発しない派と。
そうそうそうそうそうそうそう。ネットフリックスで見れるやつは確かね、海底に沈んでいくやつなんですよ。
うん。
でもなんか劇場公開版とか、なんかテレビとかでやったやつとかって、
うん。
こうあの、おばさんが突き刺しに行くじゃないですか。
はい。
突き刺した瞬間、大爆発みたいな。何が起こったのってなるやつ。
とっても楽しく。で、その後に、神田氏が、はい、あの、ちょっと仕事が忙しいからということで、はい、この後もということで、はい、神田氏だけはお先に、ということ感じで、はい、あの、次はマックで話しましょうということを約束して。
神田氏はもう、その、だいぶ昔で神田で会った時しか知らなくて、
うん。
で、大阪にその、本のイベントで来はった時に、
はい。
ロフトプラスワンウエストに会いに行ったんですよ。
はい。
そのイベントやってたから、ロフトプラスワンウエスト、招待で入れますよって言われたんで、
うん。
ドリンクだけ頼んだら見れるみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、招待客的な、入場料いらないみたいな。うん、あれで、行ったんですね。
うん。
で、行った時に、もう、数年ぶりに会うて、やっぱりびっくりしたんが、
うん。
でかなってるって。
だいぶ鍛え直したなって。
だって、てっちゃんさんとかもでかい神田しか知らないんじゃないの？
うん。
あんな大柄になれる素材とは思えなかったんですよ。
素材？
だってガリガリでしたもん。
そんなに？
うん。いやだからなんか、ニッカー合わざるわ、みたいな。
うん。だからガローデンですよね。鍛え直し、随分鍛え直したな。
いや、だってその時、あと30キロぐらい増えればって言ってたら、これが気に入っておりますって言ってたぐらいの話やのに、うん、やっぱりなんかあったんでしょうね。
いや、売れっ子。
うん。大柄に。
クイックジャパンに乗せてくれましたからね。
そう。
僕を。一生の思い出です。
ほんまですよ。いや、あんな、だからもう、ミスターモテラジみたいな存在ですよね。
ほんまに、励みになります。で、皆さんも、うん、神田氏の友人の、リスナーの方も、
はい、
もう、この後、秋吉行こうぜってなって、神田氏が帰って、
はぁ。
空いてるかもしれないってことで、で、空いてて。
うん、空いてた
空いてた。で、準慶食べて。
うわ
ぁ。で、パノラマファミリーさんは、準慶初って。
初
初でも、豚尾さんが言ってたから、もうめちゃくちゃ食べたかったって言って、食べて、硬いよって。でも、俺も硬、で、油が売り切れてたんですよ。
はぁさすが油やな
ぁ。で、みんなレモンサワーを頼んで。
ああ。レモンサワーがあるってところが、また東京の秋吉って感じするね。
なんだ、東京、レモンサワーうまいっすね、なんか。
ああ、もう全然違う。全然違う。
うちは本家みたいな感じ。
関西レモンチューハイとかって言ったら、まあ、8割9割タルハイクラブなんですよ。
頭痛い系。
頭痛くなる、白いやつ。
てか、ストロングじゃん、じゃあ。
そう、ストロングなんです。ウォッカベースで 8% みたいな、うん。向こうでレモンチューハイとかレモンサワーとかって言ったら、なんか普通に作ってくれるじゃないですか。
なんかね、まあ薄い、アルコールとしては薄い感じなんですけど、うまいんですよ。
うん。透明感あるやつじゃないですか。
うん。爽やかな感じ。
頭痛くなる系じゃないじゃないですか。
うん。
ちゃんと香類焼酎で作ってますっていう。あれがいいですよね。なんか焼酎文化やなって思いますね、つくづく。
うん。東京好きになりますね。
はあ。なるほど。
うん。それで、いろんなエッチな話とかも
したり。エッチな話まで。
そう、エッチな話まで。
は
あ。あとは、なんでそんな毒親とか好きなんですかって聞かれて。
毒親好きやった。好きですね。
うん。
てっちゃんさん、非常に毒親に執着しますよね。
なんかサイコパス系とかなんで好きなのって聞かれて、ドギマギしたり。
はい。
ああ、僕自身もやっぱり思うところがあるんじゃないですかねって。
うん。
で、次は、もう一点だけみたいな感じで。
はあ。
じゃあ新宿のベルグに。
まだそんな時間か。
うん。あ、でも、駆けつけ一杯みたいな感じだった。潜水マサチェリーさんが連れて行ってくれて。
だって昔てっちゃんさんとベルグ行きましたよね。
懐かしいね。
もうなんか、朝空いてるとこって言ったらベルグって言って。
うん。
ビール飲んで、すぐまた次のところに移動しましたけど、懐かしいですね。あんなことがあったなんて。
うん。いや、それで、もう、ありがとうございます。本当に、この日に出会った皆さんもありがとうございます。豚尾さん、東京、来てほしいですよね、みたいな。みんな、シャープ、モテラジで豚尾さん東京来て、
はい、
この日も一応ちゃんと。
うんうんうんうんうん。
それかメールとか。
うんうんうんうんうんうん。
ということで、帰ったんですけど、
はい、
品川までしか電車なかったんですよ。
はい。
で、品川から北品川って歩いて全然行けるんですけど、
はい、
品川、道がわかんないし、ちょっと寄ってたから、
はい、
タクシー乗りたいなと思って。
あ、
まあ、2000円ぐらいで着くだろうって。
うん、うん。
それぐらい出していい価値がある距離と疲れだったんですよ。
うん。
一駅とはいえ。
はい。
そして品川においてタクシー乗り場に行ったら200人ぐらい並んでて。もう並びすぎだろって。
いや、まあ品川、
ね。どんだけタクシー乗りたいんだお前らって俺も乗りたいんだけど。
うん、うん。
じゃあもうこれは無理だってことで歩いて帰って。
はい。
なんか意外と近くて乗らんでよかったな、みたいな。
いや、まあ近いでしょ。
全然乗らんでいいんですよ、うん、距離的に。
うん。東京は大概歩いて移動できますもんね。
で、この日は無事終わりましたね。
うん、
はい、
うん、うん。14
日も楽しく。
僕、あれやわ、どうやったっけ。西荻窪から神田まで帰ったわ。
西荻窪から神田まで。
はい、終電ってなって。
結構遠い？
なんか、明け方ぐらいまでかかったような気はせんでもないけど。
まあ、めちゃくちゃ、それ全然歩く距離じゃないよね。
いや、それも、なんや。あそこ、吉祥寺から神田に帰ろうと思って10時ぐらいで。
うん。
もう全然余裕やん。
23区外じゃん、吉祥寺って。
そうそう。全然余裕やんって。
うん。
あ、吉祥寺から西荻窪って、23区内に入る最初の駅なんですよ。
うん。
だから、目が覚めた時に、
うん、
あ、いかんいかんって中央線で寝てしまったなって目が覚めた時に、西荻窪駅っていうのを見て、目を疑いましたね。あ、まだ、なんか数駅しか住んでないんや、って。
うん。
なのに、電車が動く気配なくて。
うん。
ここで終了です、みたいなこと、アナウンスが。すべての電車が終わりました、みたいな。
ああ、
何が起こったのって思うじゃないですか。
うん。
だって、ふって寝て起きて、3駅ぐらいしか住んでない感じやのに。
うん。
電車が全部終わってるってどういうことって。夢でも見てるって思いません？だから、なんか起きたら面相令って言われて沖縄、那覇空港やったのに那覇空港に着いてたみたいな。
気絶。精神不安定だ。
どうもなんか東京まで行ってまた U ターンして、東京まで行って U ターンしてみたいな繰り返したっぽいですよね。
キングクリムゾン剤だね。これであなたも体験できます。家庭をすっ飛ばすって。
10時ぐらいに吉祥寺から、東京方面乗ったのに
、うん、
数駅先で終電を迎えるなんて夢にも思わなかったですよね。
まあ夢多分何週かしたんでしょうね。
夢見てたからそうなったんでしょうけど。
うん、
あらびっくりした。でてっちゃんさんは北品川に帰って、
はい、寝て
寝てうん
で15日
運命のはい
飲み会が。
はあ、
今回の場所も新宿銀座ライオン。
また
?4 階。
何その4階っていうの。
いや、だから一ビル銀座ライオンなんですよ。
はい。
地下から6階ぐらいまで。
上がっていくみたいな、
そうそうそう。で、4階はジンギスカン食べ放題銀座ライオンなんですよ。
その先々日は何階やったんですか。
地下のビアホールジンギスカン。
いきなり上に上がってますやん。
いろべさんが予約してくれて。
はい。
はい、美味しんぼで枝豆が黒かったところですよ。
まあ、そこ店じゃないけどね。
ん？
いや、銀座ライオンではあるけど、そこ店じゃないでしょ。
ああ。
うん。でも、それ、だからその、二日前にもそのエピソード言いなや、それやったら。
うん。
なんでその4回なかった瞬間、そのエピソード持ち出すのか。
いや、あの、二日前の飲み会は、ここって決めてなかったの
よ。あ、偶然。
そうそう、新宿で飲みましょうってなって、
はい。
なったんだけど、どこがいいかな、どこがいいかなって言って、ああ、ここいいんじゃないみたいな。
はい。偶然たどり着いてた。
そう、偶然。奇跡の連続。
で、その、二日後に飲み会したときに、ここかみたいな。
うんうんうん。
びっくりしたんじゃないの。
そう。
だって戻ってくると思わなかったでしょ。しかも4回行って。
うん。
で、大勢参加して。
はい。
もてっちゃーんって。
うん。
もうあの、なんかあれですよ、最大トーナメント最後にバキが出てくる状態ですよね。
そうそうそうそう。どこに行っていたんだ、チャンピオンって。ずっと待っていたって。
はい。
ゆうた M さんが、
はい。
ご夫婦で参加さ、してくれて。
夫婦では
い。
てっちゃんを見に。
なんかね、
うん、
ゆうた M さんがずっとラジオ聞いてるけど、
はい。
だから流してるのを奥さんもなんかまあ、ね、流しながら聞いてたみたいな感じで。
勝手に覚えちゃったみたいな。
そうそうそうそう。で、それでいろいろ好きになってくれて。
は
ぁ。おうどんまでもらって。
おうどんまで？
はい。で、いろべさんは2回目、前回ぶりで。
前回ぶりで。
いや、今回も予約してくれて、
はい、
ありがとうございます。
ジミーさん。
で、ナグモフさん。
ナグモフさん。
あと、レオリオさん。
で、あの、森本レオリオさん。
はい。
はぁ。
あと、長谷川さん、励みを送っていただいた。
ああ、そうなんです。長谷川さんにね、帰ってきてびっくりしたんですけど、
うん。
励みクリア祭送っていただいてたんですよ。
はい。
で、メッセージを読みます。ギフトをお楽しみください。
うん。
いやーもう今もうめっちゃ励み朝日飲んでる。
励み朝日です
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。励みになります。あと、鮫島さんも。
ええ！あの鮫島が、で参加？
そう。
マジか。
アマゾンプロダクツのお二人も、お忙しくなく来てくれて。
ふとしんも？
はい。
てっちゃん、ダイエットラジオの続きいつ撮るって。
うん。
ずっと待ってんだよ。
で、次は。
長すぎや。はい。
長す
ぎ
や。
はい。
あの、人が多いの。あと、ひでまみさん、伊藤田さん。
あー。
フリージャズは素晴らしいの。
あー。もうてっちゃんも。
ナスから来てくれて。
あ、そういえば、なんか、あちらの方でしたね。
うん。
フリージャズは素晴らしい。
ルミナスさん。
ルミナスさんまで。
もう前回もね、帰りに
前回も
送ってくれ、はい、前回も一緒に飲んで、送ってくれて。
はい。
で、今回初めて会うんですけど、小賀さんと、
はい。
のとさん。
のとさん。
ゲーム関係者の、ゲームの、そのいろいろやってるすごい、お二人方らしくて。
なんかね、カプコン関係みたいな人がやたら、こう、かつて、いろいろと、聞いてるよって言ってくれて、あれは、やっぱり、大阪やったからかな。
うん。で、それで皆さんに、かっぱいって。
すごいですね、
おっちゃんさん。本当に嬉しかった。
うん、うん、うん、うん。
いろんな話もしたかったけど、なかなかできずに。
できずに。
うん。
うん、うん。まあ、誰かのてっちゃんじゃないもんね。
何いや、もう、思いました。今回は。本当に。
うん、うん。てっちゃんを独り占めでき。
で、
はい。
めちゃくちゃジンギスカンは美味しくいただいて、あんまり食べれなかったんです
よ。
カレーもあるって言われて、カレーって。
うん。カレー
も。でもカレーは全然食べれ
ない。何
でも話すのに夢中で。
でも全然話せなかった。
そう、全然話せな
くて。なんだと。
で、二次会行きましょうって。
うんうん。
隣の魚民に行こうとしたらキャッチに捕まったんです。
ほうほうほうほう。
で、魚民行くんですかって言われて行きますって。はい。で、じゃあ魚民の、あの、飲み放題とかあるんで。
うんうん。
あ、じゃあそうですかってなって。
はい。
席分かれるけどいいですかって言われて。
はい。
まあ、隣であればみたい。
うんうん。
で、今魚民連絡しますねって。
は？キャッチから？
うん。
意味わからん。うん。
で、そしたら、
うん。
あ、いや、すいません。ちょっと今、大谷さんの急に混んだらしくて、って、
うん、
あの、違う店ならすぐ案内できるんですけど、って言われて、
うんうんうん、
で、にやーってなって、
はい、
じゃあ大谷に行って確認してきますって言って、大谷に出かけました。
はい。ほんまキャッチうざいですね。
いや、あ、これがぼったくりのキャッチか、
うんうんうん
うん、初めから大谷に案内する気なんかなかったんだよね、って。
うんうんうんうん、キャッチについて居酒屋行くとか最悪臭ですからね。
そう、最悪臭だから。
でも、後を絶たないんですよね。
うん。
そういうのが。
で、魚民で。
はい。
話もちょっとだけできて。
モンテローザ。
そうそうそう。いや、もう本当にね、感謝感激、雨あられの飲み会。でも思いましたね、う
ん、
本当に。
あ、思って、なんて。
思ったこと言っていい？
はい。
こんなに来てもらって本当に嬉しいんですけど、
はい。
大人数だと、
うん、
自分で開催しといてなんだけど、
はい。
話せないから、
うんうんうんうん。
なかなか、
うん。
いろんな人とにね。
はい、そうですね。
なので、今度、次もし東京行ったり、皆さんが沖縄来たりするときは、
うんうんうん。
多くても3人ぐらいにしましょう。
だから、これからくじ引き。
いや、そんなことはしない。そんな AKB みたいな、そんな超人気アイドルじゃないんだから。
じゃあ、ほら。そっちで一番強いやつ決めてから来てっていう。
どんだけキングなのね。どんだけチャンピオンだわけ。
代表、
いや、だから、本当に今回参加してくれた皆様も、うんうん、
はい、
もちろんみんなで会って飲むのも楽しいんですけど、
はい、
うん、よかったら今度はね、二、はい、うん、人きりで飲んだりしましょう。
二人きりなんかやらしくなってきてんの、
ね、いや、二人きりとか、三人とか。
今度二人きりで飲みに行かねっていう。
違うってい
う。
あと15日飲み会の前にね、サウナ行ったんですよ。
はぁ。
ちょっと疲れ果ててて、さすがに。
なんかここまでサウナも登山も出てこうへんぞーって、餅も出てこうへんぞーって思ったけど、やっぱり行ったか
な。ね、うん、とにかく暑いのよ。
はい。
めちゃくちゃ、沖縄より暑いのに。
はい。
何がやばいって、昼間から歩いちゃうのよ。
うんうんうん。なんでやろ。
ほら、暑い日って沖縄でも昼間から歩くなっていうのを、基本じゃないですか。だけど、
日が落ちてから。
観光で、旅行で来てるから、
うん、
昼間から歩かないわけにはいかんのよ。
も
っと日が落ちるまでホテルでずっといるとかってなんか嫌でしょ。
いや別に
いやいや行きたいところあるし。
いやゆっくりしてほしかったですね、てっちゃんさんには。
だから、
うん、
連日の飲み会プラス、
はい、
東京の人の多さと、
はい、
慣れない電車、
はい、
あと暑さで、
はい、
疲労困憊だったのね、もう。
ああ、もら、これはそのサウナ警報ですね。
そうそうそう。だから、
はい。
これはもうサウナ行かんと死ぬぞと。
ぶっ倒れますよね。サウナ。
ということで、新宿の近くの新大久保に、
はい。
サウナセンター大泉があるので、
ああ。
池田かなさんがおすすめしてるサウナセンターの系列店ですね。そこではないんですけど。
池田かな氏が言ってんのはね、ウグイス谷で
しょ。そうそうそうそう。
うん。
まあでも近い、まあ名前は一緒だからある程度のクオリティはあるだろうと。
はい。
ってことで行ったんですけど、新大久保に降りたんですけど、
はい。
新大久保駅ね、小さいのに人が多すぎて出れないわけ。
うん、出れないほど人がいたの？
いや、なんか、そんなに、そんな5分とか待つっていうレベルじゃないんだけど、なかなかもう持ったって感じで。
まあ。
降りたら、降りてもすっごい人いて、うん、今めっちゃ流行ってるらしいじゃないですか、新大久保。
チーズダッカルビとか。
とか、韓流とかで、オルちゃんメイク。
はい。
で、新大久保に降りて、ようやく。
はい。
マップでサウナセンターってやったら、うん、ここだって言って、行ったら全然つかなくて。
はい、不思議。
反対側かって言って反対側に行ってもつかなくて。
不思議。
来るちよーって。
でも実はついてたみたいなオチなんでしょうな。
そうそうそうそう。あーって言ったらあるじゃん。結構ね、30分くらいさまよったわけよ、暑い中。
目の前にいたみたいな。うん、見上げたらさ、ここか。
時間ももう1時間ぐらいしかないみたいな。
うんうん、うん。
飲み会まで。
うんうんうん。
はーって、でもなんとかついたって。
はい。
で、ついて、
はい、
銭湯のお風呂のところに行って、髭剃りもして、
はい、
歯も磨いて、
はい、
サウナに入ったんですよ、
はい。
サウナがまた暑くていい感じなんですよ。
はい、
狭いけど。
はい、狭い。
そう、狭い。あと人もいない。
人もいない。
全然人もいなかった。で、水風呂が冷たくていい感じで、
はい、
ああ、でも、さすがに2往復で。
はい、
終わって、で、休憩所で、
はい、
20分だけ、目つぶってて、
はい、
で、なんとか起きて、
はい、
会場に向かったという。
は
でこれがなかったら死んでましたね。少ない時間だったけど、
はい、
うん、もうだいぶ回復した感じがと思って。
は全然その、なんちゅうか、設備的な説明、特になかったです
ね。もう、駆け巡る青春よ、本当に。
特になんか、おって思うとこもなく。
思う時間もなかった。
思う時間もないや。
だって8時間で入ったのに、
はい。
8時間で入ったのに40分くらい出たからね。
8時間なんぼなんですか
?1800 円。
ああ。
だけど、うん、メール会員になったら800円で入れるらしいわけ。
安すぎ。
あるらしく。
安すぎ。
安すぎと思ったけど、そんな余裕もなく。
うん。うん、
だってもう探すのに精一杯だったから。
うんうん。
1800円でもいい、サウナに入らせてくれ。
うんうん。
しかもすぐ出て、
はい、
次また来ますって。あ、はい、早いねって言われて。すいません、用事があって。
1時間コースとかないんや、逆に。
ん
?1 時間コースとかは存在せえへんね。
は、なんかお昼だけやってるみたい。
もうランチタイム。
3時間コースが。そうそうそうそう。
ランチタイム。
お昼にやってるけど、もう今やってないんだよ。今宿泊か8時間だねって言われて。
なるほどね。
あ、じゃあ8時間で。
うんうんうん。
いや本当にね。楽しかったね。15日の飲み会も。本当に。で、
うん、
今回は終電があるうちに帰って。
はい。
なんとか宿に着いて。
てっちゃんも終電のこと分かってきたみたいね。
うん。うん、で、それで帰りにクリアサヒを買って。
あ、ここでクリアサインが出てくる。
うん。で、ホテルで乾杯。一人で。
で、餅は
餅は、久我山さんがいただいた、くず餅を、うん。めちゃくちゃ美味しくて。
うまかった？
うん。
はぁ。
さすが名店の餅みたいな。で、それ以来ずっと餅は食ってない
んです。食ってないんですか？あんだけ。
いや、だから、うん、パイスさんが原宿のここの餅やからめっちゃ美味しいよって。
はいはいはい。
教えてくれたんで行ったんですよ。
うんうんうん、うん。
閉まってて。
はぁ。
地獄。
ああ、なんか日曜日祝日とか閉まってますよね、そういうの。
まあ人気店も休みたいよねって。
まあ平日しかやってないみたいな多いですよ。
うん、まあでもそれでいいですよ、うん、それで。休みの日は休んでほしい。餅屋でも。
さすが餅屋は餅屋やね。
うん。で、帰りの16日ですよ。
はい。
もう連日連夜の飲み会と1回だけのサウナで疲労困憊です、朝から。
持ち上げとね。
うん。だから朝から、
はい。
緑の狸のビッグを食って。
何それインスタントのやつを食ったってこと？
インスタントのやつを。
はぁ
ー。で、アイスクリーム2個食べて、
はい。
回復して。
はぁはぁはぁはぁ。富士そばとか行くんではなく、
うん。
あんだけ行きたいって言ってたのにね。
一回も行けなかったです。
緑の狸にしたんか。
うん。
24時間
やったのに。 疲労困憊。
疲労困憊で、富士そばにたどり着くこともできない。
いやいや、本当に疲労困憊だった、
うん。はい。
暑さと人の多さと、
はい。
連射と連日の飲み会、自分で飲み会してるから言い訳はしないけど、
はい。
だから体力が足りんかったな。
うん。
タフではなかった、俺は。
うんうん。
まだまだ。
スクワットが何の役にもなってないのか。
立つわけないわ、あんなの。
え、スクワットしてもその疲労困憊には効かへんの。
だから疲労困憊になるやつじゃん。
普段から疲労困憊にし続けてる。
だから疲労困憊だわけよ、ずっと。
うんうんうん。不思議やね。
体力つけたかったら、同じ行動をしなきゃ。
はい、人混みの中でウロウロするっていうのを毎日。
暑い中して、毎日飲み会を。
する。
最低でも3セットしたら、ようやく慣れてきたなって体が。は
い、あ、なんか軽いよってな。
うん。
うん。
で、平和島に行ったんです。
はぁ、
最終日に。
何しに。
協定。
あー、なんかそういえば、てっちゃんさん、協定にハマってるみたいなこと言ってましたよね。
うん。もう、東京に来たし、平和島があるから。
はい。
行くかわって。
はい。
生の協定を。
はい。
で、見に行ったら閉まってて、今日ですよ。今日のレースは13時からです。
はい。うんうんうん。いや、まあ、やるじゃないですか。
そう、やるけど、12時50分から予定があるんだよ。
やばいやばい。で、てっちゃんさん、この、ぶっつけ本番感、すごいですね。
すごい？
この、下調べしない感じ。
すごい？
いや、普通、何時からやるのかなとかって調べ
ん
ねや。
うん、調べなかった。
閉まってる可能性とかそういうの考えない。
何も考えたことがない。生まれて一回も。
生まれて一回も。
だって閉まってたら閉まってたんだなって思うだけだから。
ああ、別にがっかりはしないですね。
うん。
あ、閉まってん
だよ。またよし。休みたい日もあるしね。
またよしって。
うん。
そう、休んでる協定じゃ見れて得したなぐらい。
でも、なんかね。
うん。
駅からバスが直通のやつが何本も通ってるんですよ、平和島って。
はい。
バスで、100円で、
はい。うん。
で、なんか、乗ったおっさんたちがどっかに行くんですよ、走って。
はい、はい、はい。
うん。あ、なんかあんのかなと思って、おっさんについて行ったら、
はい。
場外。
そうそうそうそうそう。
そうそうそう。
別のところのやつ買えるからね。
で、クーラーが効いてるんですけど、はい、
うん。
すごい数のおじさんが、
はい。
すごい数よ、マジで。
はい。
平和島のおじさん全部集めたぐらいのおじさんが、
はい。
すっごい場所だよ、めっちゃ、はい、なんか、チラシみたいなの持って白熱してるわけよ。
はい。
そしたらその会場が、
はい。
全方位スクリーンみたいな。
ほー。
体育館みたいなすごい大きいところで、
はい。
超巨大スクリーンが2つあって、
はい。
その周りを株式市場みたいなところで見るような数字とかがめっちゃ並んでて、
はい。
まあ、オッズなんですけど、
はい。
それがなんかすごいのよ。異様だわけよ。
うん。
うわーって雰囲気に圧倒されて、
はい。
おお、ここで全国の競馬ができるのかって。
うんうん
うん、で、2階に上がったら有料席とかあるから、
はい、
もう疲れてるから座りたいって。
うんうん、
有料席買って。
下のなんか貧乏エリアって全くくつろげる場所ないですもんね。
うん、でも上はビールとサンドイッチやりながら競艇やってるおじさんとかがいて、
うんうんうん、
朝からよ、
うんうん。
最強だな、ここ。
うんうんうん、
で、ね、マークシート形式で。
はい。
で、各台にテレビがあって、有料席だから、はい、イヤホンも。
はい。
綺麗なイヤホンね。受付からもらう綺麗なイヤホン。
ビールに入ったね、なんでそこでその注釈入れんねん。汚い。だ
って嫌じゃん、他のおじさんが使ってあったの。
え、高校野球聞けます、みたいな。
そうそうそうそう。で、すげーってなりながら、情報を見て。
はい。
よし、じゃあ、これで100円って。
はい。
よし、じゃあ、初回は手堅く200円で行くぜって。
うん、うん。
そしたら、150円当たって。
はい。
150円損したか。次だ次って。
はい。
もう雰囲気がすごいわけよ。ここの。
ああ。
もうなんかね。
その独特。
なんかもう、独特よ、マジで。だからギャンブル場のその、テッカバ感もあるし。
はい。
なんかすごいシステムもすごいし。
はい。
なんか、で、それで、次のやつ買ったら580円当たって、はいはい、100円で。
ほうほうほうほう。
おー、いいじゃんって。
うん。てっちゃん、当てれるって言ったの嘘じゃない？いいですね。
うん。で、次もやったら、
はい。
俺がかけたやつが全部転覆して、
はい。
払い戻しってなって、うん、ふざけんな、怒号とかするのね。
はい。うん。
わーとかって。
はい。
うわー、すげー。ギャンブルやってるおじさん、俺も含めて、ギャンブルやってるおじさんしかいねえ、みたいな。
うん。
で、時間が来たので。
はい。
早々と。
じゃあ、ボート自体は見れなかったのね。
うん。
なるほど。
いや、逆に見れなくてよかったよ、この雰囲気味わいで。なんか、すごいなんかね、ハイテクな感じするのに。
うん。
おじさんしかいないみたいな、変な。
変なって言うな、変なって。
マジで。
変なおじさん。
マジで、マジで。あ、でも、
うん、
今度行ったら、
はい、
俺一日中痛いなと思うぐらいの魅力がある。
あ、だって、まだ飯とか食ってないでしょ。
そう、協定飯ね。
うん。うん。
ホルモン丼とかね。
はい。
って思いながら、
はい、
駅から、駅のバスが無料なんですよ。
はい。
協定場からチケットがもらえて。
はい。
で、これで大森駅に行ったんですね、今度。
はい。うんうんうん。
で、大森駅に着いたら、
うん。
清水記者と青木さんと待ち合う約束をして
た。はぁ。強烈ですね。
うん。
うん、
強烈。ボス二人組。
はい。何のボスやねん。
今回の東京のボス。
あ、今回の。もうすべての。
そう。で、二人に、東京といえばさ、ってつはい、東京といえばって、串カツなんだよ、大阪の。
もうなんか、
のっけから。ビリケンさんが飾られてる串カツ屋に行ったんです。
東京といえば大阪の串カツってもうやばいフレーズですよね。
やばいフレーズで、さすが清水記
者。山さんしかないですよね。
うん。
うん。もうなんか、疲れてるてっちゃんの頭を軽く、の半分ぐらい、三分の一ぐらいシェイクして、うん、もう何言ってるかわからないかなってなりますよね。君から、これから君を跡形もなく吹き飛ばすんだよって。
うん。吹き飛ばされてますよ、そのセリフ。でさあ、この串カツ意外と美味しいからさ。
なんかジェットコースターすごいですね。
うん。
清水記者の会ったと思った串カツを食ってたって。何言ってんのかわからないけど。
はい、って初めはビールで乾杯したけど、
はいはい、
清水記者は、いや、次はハイボールがいいって言って、うん、ハイボールのメガジョッキとか頼むんですよ。すげえタフだな。
メガジョッキか。
そう、で、11時じゃなくて1時から、
はい、
もう飲みまくり食べまくるよ。
はい。
で、それで山の話聞いたり。
あ、山の話ね。
うん。うん、すごい、軽自動車ぐらいの岩がゴロゴロ落ちてくる時の、
はい、
とっさの判断で、生き死にが一瞬で決まるのが快感になる。
快感にね、
うん。
うん。
中毒。だから、結局全部自分で死ぬから。
はい。
自分で死んで自分で生きるから、やっぱり山はすごいよ、う
ん。自分で死んで自分で生きる？
うん。
ほう。
青木さんからいろいろ、
はい。
次回作の話とか。
あ、構想。
とか、いろいろ聞いたり、
はい。
いろいろ、鉄はこうしなさい、ああしなさい。
こうしなさい、ああしなさい。
そう。教えを。
串カツは5本食いなさいとか。
串カツとかもめっちゃ頼んでめっちゃ食ってたから、みんなね。いきなり30本くらい頼んでしまったから。
はい。
まあ、それでも全部、全員で耐えられて。
はい。
で、ビールもガンガン飲んで、ハイボールもガンガン飲んで。
はい。
いろいろ教えてもらって。
はい。
で、青木さんに駅までタクシーで送ってもらって。
はぁ。
京急蒲田の方まで。
はぁ、飛行機乗るのにすごいいいですからね。
うん。
うん。
で、本当にありがとうございますって感じだ。
京急蒲田とか懐かしいわ。
懐かしい？
うん。うん。懐かしい。ど根性ガエルの店とかあるんですよね。
清水記者4杯ぐらい飲んだから、メガジョッキ。
はぁ。
飲みすぎって思うぐらい飲む？
メガメガメガメガジョッキ清水記者になってますね。
そう、メガ清水記者よ。
はい。新清水記者ですね。
うん。
うん。
青木さんも優しく、俺にいつも優しいんです。
はぁ。もう、冒頭からずっとで、てっちゃんって。てっちゃんさんってもうなってますやん。もう全員に東京の全人民。 ヒゲシンシもさりげにスッて出してくれたし。
うん。
うん。もう、これは励みじゃないの？
そう。励みの連続。で、
はい、
空港に着いて。
はい。
もう、酔ってるよ。
あ、これはもう、帰り。
そう。
バッチシーです。もうこのまま、もうほっといても眠ります、
ね。眠るから薬飲んだ。
いや、もう飲まなくてい
い。追い打ち、追い打ち。
それで目が覚めたらどうすんの？
それで、
うん、
で、またやっぱり、ガーって上がるときは起きてるんだけど、怖いから。
はい。はい、
まあ安定になったらちょっと眠って、
はい。
ああ、これはいいわって。
うん。
で、着陸10分前ぐらいだったら目がギンギンに覚めて。で、那覇空港、那覇空港って。明るくなるんだけど、
はい。
めっちゃ揺れるわけよ。
はい。
下手かって。
うん。
パイロット、あれか捨てゲーしてないかみたいな。
うんうん。
あの、お前残機あると思ってるだろみたいな。
うん。
残機ゼロだからな。
うん、てっちゃんだけね。
そう。全員やるの？
そう。
俺だけ、なんか、コンテニューとかになるの？ 50 人でもう一回。
うん、なんかあの、次、てっちゃんの乗ってない飛行機はゆっくり降りていくんじゃない
の？スコアアタックしてるみたいな動きするんですよ、マジで揺れて。これわざとギリギリにかすってるだろ、みたいな。
うんうんうんうん、
サイバリアってゲームありましたよね。
あの、ガスガスガスガスってかすってったら、あの、ポイント上がっていくやつあるじゃないですか。
そうそうそう。あれ、あんな感じで揺れるのよ。あの、しかも着陸ギリギリまで。
当たり判定ギリギリにここ、バズっていったら。
もう手に汗びっしょりかいて。酔いなんて一瞬で冷めて、マジで。はぁ、って。で、なんとか着陸して。
はい。
いや、マジでパイロット殴りたいと思うぐらい。
なんか気がついたらメンソーレでよかったのにね。
プロかって。本当にこれでプロマンか、うん、お前はこんなに揺らして。
はい、うん。
風が強いとかラグとか言い訳にするなって。
うんうんうん。
怒りよ。
いやー、回線がクソやからね。
あ、もう回線クソすぎん、マジで。
でもそれで
もね。薬も酒も効かんかったわ。
はい。
うん、まあでも、なんとかついたから、
うん、
まあ、着いたらこっちのもんよ。地に足つけたらね。
はい。
あの空中は弱いけど、俺地面で焦るから。
うん。うんうんうんうん。
お家に帰って、
はい。
泥のように眠りました。いやー、激動の旅だった、本当に。
いやー、でも、だって次の日、いきなり清水来たから、DM じゃないよ、LINE。
うん。
LINE で、今晩、大阪にいるんだけど、飲めないみたいな。
誘い？
はい。で、行けますって言って。
うん。
ずっと清水記者に紹介したかった、水湖前京橋店に行きましたね。
俺もまだ行ってないよ。
うん。待ったなしやからね。
行ったのに連れて行ってくれなかったからですね。え、清水記者とは飲んだの？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、あの、鉄にさ、行く、あの、大阪行くって言ったんだよねって。
うん。
てっちゃんから何も聞いてないって。またかって。
違うって。うん、あの、大阪に行くけど、
はいはい、
仕事が何時に終わるか分かんないから、
うんうん、
早めに終わったら豚音飲みたいんだよねって話を聞いてたんだよ。
はい。はい、
うん。
みじんも聞いてなかった。
味覚っていうの話はできんでしょ。
いや、なんか行くけど連絡行けたら、みたいな、もうなかったなっていう。まあまあ、でもびっくりして、いや、鉄に言ってたんだよねって。はぁー。ああ、まあまあまあまあ。でも、あそこの昭和的雰囲気の店に行って、でも一番懸念やったんが、
うん。
ネ
トウヨウジさん
だよ。そうそうそう。だから、まあそこの店だけにいるわけじゃないじゃないですか。
まあね。
なんちゅうかバスへの店とか行ったら、まあそんなもんじゃないですか。
うん。
でももう近年ほんまにそういう話ばっかり飛び交ってるから、僕と清水記者とか行ってなんか下手なこと言ったら、
絡まれそう
です。そうそうそう。で、清水記者も僕もそんな話、せっかくこう飲みに行ってんのに、横で、安倍ちゃんがさ、とかって言われたら、イラっとくるじゃないですか。
うん。
楽しめなくなっちゃうじゃないですか。
うん。
そやから、それだけが心配。店自体はもうすっごくいいねやけど、まあ、どうしたもんかな、みたいな、だいぶ前から、紹介する前から思ってたんですよ、そういうのって。
うん、うん。
連れて行きたい店ではあるが、っていうような。はい、ただ、客層がな、って。
うん。食べログで言えば、うん。お店はいいけど、客層のせいで星2とさせていただきますけど。
いやだから、心配してたんですけど、実際行った瞬間にね、なんか、客がさささって引いてって、
おぉ。
ほとんど誰もいなくなったみたいな状態になってて、なんか、いつになく、そう、いつになく静かで、なんか、いろいろ好きな話できてよかったですね。いやここ。
好きな話。
いや、だから、こうしたかったような、例えば南京事件のあのドキュメンタリーどうですみたいなんとか。
うんうんうん。
とかいろんな話を聞いたりとかできて。周りになんかそんな変なの見たらできないじゃないですか。
うん。
実に都合よく進んでって奇跡やなと思いましたね。で、そこでレモンチューハイを飲んでもらったんですけども。
うん。
いや、うまいねって言って。
うん、
そこをね、お母さんがわざわざレモンチューハイ作ってくれるんですよ。また白い、濁ったやつじゃなくて、
うん、
芋焼酎でうまいこと作ってくる、麦焼酎。
芋焼酎のレモンチューハイって。
あ、麦焼酎。麦焼酎でうまいことね。大阪に珍しい、手製の、
チューハイが美味しいお店。
そう、チューハイを作ってくれる、活かした店なんですよ、
うん。
で、それ気に入ってもらって、ほんま嬉しかったですね。いやー、てっちゃんイベント以来お会いしたんですけども。
僕も。僕もで。
なんか今までめったに大阪とか来ることはなかったんで。
うん。
でも最初に清水記者にお会いした時も大阪に来た時に、飲もうよみたいなこと声かけて、向こうから声かけてくれたからもうこれすごいですよね。
すごいよ。
こっちから追いそれと、清水さん飲みましょうよって言いにくいじゃないですか。
俺は言ってる。
いや、違う。それもう知ってるからでしょ。
うん、うん。
最初に声かけてくれた時って僕、単なる読者ですよ。
あ、それはもうすごいよね。ビビるよね。
で、それがあったから、てっちゃん、あれじゃないですか。イベントやろうみたいな話に。
うんうんうん。
その後、てっちゃんがね、東京でなんか、東京行きますみたいな。
初めに清水記者と飲んだのは沖縄なんですよ。
あ、そうか、沖縄か。
うん。
あれが何でしたっけ
?2 年前か3年前ぐらい。
なんか僕が清水記者、かと天まで飲みましたよっていう話をしたんですよ。
うん。
で、その後沖縄に行ったんかな？清水記者が。
ですね。
行かんかったら沖縄飲めんもんね。そう。そのてっちゃんさんとラジオやってますみたいな。んな感じですよ。で、てっちゃんが東京行くときも、なんか会いましょうみたいな。
うん。
うん。いや、すごい話ですよね。
本当に？
いや、なかなか。いや、忙しいですしね。
本当にありがたい。もう皆さんも忙しいのが来てくれて、本当に嬉しい。
でもこういうのも全部、てっちゃんさんが、あれですよね、奥川ストーカー殺人事件を読めって言ってなかったんですよ。別に。
いや、でっち上げよ。
そう、でっち上げよ、読めって言ってて、ずっとでっち上げって。
うん。
で、でっち上げがなんか売り切れてんな、みたいな話で。
うん。
なんかその、でっち上げをアマゾンでこう調べてたら、奥川ストーカー殺人事件っていうのをおすすめで出てくるから。
うん。
もう、こっちも面白そうよ、こっちでいいんじゃないって。 読んだら超面白かったみたいなとこから始まってますもんね。
そうですね。
てっちゃんのなんかその、よくわからへん、なんかおすすめみたいなとこから全てが動き出すっていう。
俺があんまり小説読まないのが良かったね。
だそれが構想したみたいな。
ちょっとでも俺の成果を言っとかないとね。
ほんで、てっちゃんが今度はあれやもんね、サウナ、サウナ、サウナ、サウナって、サウナがブームや、とかって、言い始めたから、ね、うん、そうなんって言って、サウナ、ウェルビーとか行ったんが、なんか始まりですもんね。サウナブームって何みたいな。
いや、ブームもう終わったかもしれんけど、サウナにブームとかないから。
いや、ないと思ったの、てっちゃんが言い始めたの。今、サウナブームやからって。
うんうん。
むっちゃ流行ってんのよ。
だって漫画とか出てるし、イベントとか。
で、漫画って。
うん、
サウナの漫画とかあんのって言ったら、なんか茶道っていうのがあるって言って。で、うん、ウェルビー行ったらその茶道のポスターとか貼ったって、これかーって。てっちゃんが言ってたの、これかーって。整うってこういうことなのかって。
うん。
うん。あれからね、あらゆるそのサウナ活動みたいなのも始まってますしね。
うん。
で、サウナを通じていろんな人と話しましたしね。
サウナ内定でしょ。
いや、違うよ。サウナ内定。話したらそれ、あの、おじやん。
俺はサウナ通じておじとしか喋ったことがないけど。
いや、サウナトークとかもやたらするわけですよ。パンイチとかと。
ああ。
どこのサウナがどうやったとか、こうやったとか。うん、水風呂がチラーとか。
うん。
そういう話すんのね。そういうのも、そういうのもこういうのも全部、てっちゃんの、あれじゃないですか。サウナが今ブームやねんみたいなことを強引に突っ込んできたとこから始まってません？
まあ、そうなるのかな。
うん。だって、てっちゃんがなんかこう、な、羅針盤？
やめて、武藤さんまで俺を天狗にする。
面白さの羅針盤。
やめて
面白さの一等公開し。
やめて、そうなりそう。
面白さシェルパですよね。
ダメだ、相当今高いところにいる。
うん。
落ちそうで怖いもん。
てっちゃんがいればエベレストとか行けそうですもんね。
もうやめて、行きそう。行ってあの、なんかノリで本当に行きそうだからやめて。
まあ、なんか、面白さそうなんは絶対せえへんなっていうてっちゃんがいれば。
なんで面白さそうなんて。
いや、面白さが失われて、遭難して死ぬことですよ。
いやー、遭難して死ぬのは、遭難して死ぬときだけなんで。
まあ、楽しさの地図みたいな男ですもんね。
だから急に楽しさの地図を広げたっきり。
うんうん。
うん。連絡がなくなることもあるんですよ。
だってこのニョロ88さんが、てっちゃんさんが自分が映画紹介したことをブタオさんが忘れちゃうと嘆いていたけど、内容を紹介してもてっちゃんさんが愉快な話をしていたという感覚だけ残り、紹介された映画を見るときは新鮮に見れるとすると、本当にてっちゃんさんは映画の天才と言うしかないなーって。
やめてよ！もうすごい今高いところにいる。
だってね、映画紹介って、やっぱり映画紹介って面白くてなんか見たくさせられるかもしれんけど。
うん。
もう筋とかあらかた分かっちゃってるみたいな、こう、新鮮さっていうのを失われないは、失われてしまうはずやのに。
うん。
てっちゃんさんの映画紹介をこう面白おかしく、てっちゃんさんそんなんなんって言って聞いてて、いざその映画見るときは紹介されたこと忘れてるんですよ。
うん。
で、はぁ、こんな映画あるんや、すげえってなって、てっちゃんさんに話したら、行ったよねってなるって。
なる。
で、その映画は何ヶ月も前に紹介してますと、去年紹介してますとかって。で、気になってますって。言ってないような気になってくるっていう。
うん。
不安になるってい
う。なんか、俺としては寂しいんだけど。
寂しいな。
いやー、
うん、最大
限。あとね、タクシー運転手も見ましたよ、はい、映画。
え、見たの？
あ、東京で。
東京で見たの？なるほど。
やってないもん、まだ。
はあ、なかなか、なかなかそれは英断でしたね。
うん。あ、その話も清水記者たちとして。
はあ、ああ、そんな話したかったな。清水記者、もう忙しいですからね。2時間ぐらい飲めたんかな、今回。
うん。
全然、そんな話もできなかったですね。
今度一緒に飲みたいですね。
ああ。でも前一緒に飲んでましたもんね、てっちゃんさんと清水記者たちと。
うん、どんな話してたか覚えてないですね。ああ、覚えてる。
いっぱいいたから。
ああ、ほら、食堂で飲んだ時。
ああ、いや、あれ打ち合わせしてたやん。
打ち合わせだけど、ビール飲んでたっす。
はい。でも打ち合わせやったやん。
うん。そしたら、豚尾さんが、俺の肩パンパンって叩いて、
はい。
もう、こんなんもう無限に喋りますからって言った俺の。
はい。
いや、何俺なんか無限に喋る機会かなんかなのって言って、ドってな。
ドって。いや、覚えてんなぁ。
いや、あの、話したことは大体覚えてる。
すごいなぁ。それがやっぱり、あれなのね、面白さの源。
やめてよ。
てっちゃんさんがさ。
天狗超えた、ピノキオも超えそう、もう。
だって、もうそれって、野球で言うとあの時の配球は全部覚えてるみたいなね。最初、外角低めから入ったよねって。まあそういうの全部記憶してるから、あ、そら打つわーっていう。もう並外れた才覚を示すんですよねって、そういうことに関しては。これぐらい。
あと、ポッドキャストのランキングがかなり上位で嬉しかったですね。
はい、あ、びっくりしましたね。
だって社会文化1位で。
しかも、あの、そう、東横名人、iTunes のポッドキャストランキングなんてもはや誰も気にしてないんだろうけど、この1週間ほどはトップ200内で目まぐるしく順位が乱高下、社会文化カテゴリーでモテラジがトップ。すごい、何が原因なのかな。ノギツはここ1週間県外に追えられたけど、また戻ってきたって。はぁー。嘘でしょって、東横名人って、あの、衛星さんなんですけど。
はい。
ちゅうか、こんなランキング見てへんかったわ、っていう。
俺も全然見てないけど、言われたら。
ちゅうか、ランキングなんか絶対合わらへんと思ってたからね、こんなの。
そしたら1位よ。
こんな、iTunes とか、もう、iTunes とかって、なんか、その、有名人とかいるわけじゃないですか。
はい。
で、その、社会文化カテゴリーとかってなんかもう、すんごい大雑把なカテゴリーじゃないですか。
うん。
もう上がりようないやんって思ってたんですけど、うん、だから、最初、iTunes に登録した2、3日ぐらいはなんかどうなるんやろうとかって思ったけど、こんなん動かんわと思って。全く見てへんかったけどトップになったりとかするんですね。
いや、すごくないですか？
すごいね。何なんでしょうね。
総合23位とか。
二桁なんか？
あの、芸能人とか、いっぱいいる中でよ。
てっちゃん、芸能人超えたの？
これ、履歴書に書けるんじゃないかなと思うぐらい。
ポッドキャストランキングでトップを取るとかって。
トップ取ったことあるんですけど、なんか逆に質問あります？
逆に。あの、てっちゃん ですけど何かって。
沖縄のラジオ局から来るかって思ってるぐらい。
はあ、とんでもないですね。
単純に考えて、ポッドキャスト社会文化ランキング1位。
あと、謎アットホルテファンさん。
はい。
おしゃべりおじさんで、また銭湯サウナ話してる。女性の方にもサウナを仕切る主がいるとのこと。それにしても名前が、マンガトロウ先生にも通ずる名前って、まあ、満州キツコ先生の、
悠々ワンダーランド。美人だけど、とんでもないことする先生ですね。
あの、なんかちょっと病気っぽい感じの。
綺麗な人なんですけどね。
あの、てっちゃんさんの好きなタイプの顔をしてる。
言った俺そういうこと。
だってあの、残影の人とか好きじゃないですか。
好き。でもあれ以外好きじゃない。
あ。
いや、この。好きじゃないって、まあ、美人なら認めるんだけど、
あの残影の、はい。
あの、幸が薄そうな感じはいい。
万寿吉子先生もそんな感じじゃないですか。
あ、そんな感じ。え、だから美人よ、美人。
で、悠々ワンダーランドはね、うん、これ何が面白いかって言ったら、
うん。
佐藤にも1話だけあったんですけど、
うん、女性編のやつ。
そうそうそう。あれ、あの女性編のやつがもう前話みたいな。
うん。
だから女湯での出来事をずっと書いてるわけですよ。で、時にはもうサウナとかお風呂屋とか行かないこともあったりとかするんですけど。
うん。
でもまあ、おおむねそのサウナとか、銭湯を中心に日々あったことみたいなのを書いてるんですけど。
うん。
どうも、あの女性側のサウナ銭湯には、あの、佐藤のあの、ま、あの、女性編にもちらっと触れられてたんですけど。
うん。
主がいるみたい。
主。
だから主があの、サウナの入り方こうみたいな。
うん。
水風呂に入るときは絶対あの、体流せとか、水シャワー浴びてこいとか、むっちゃくちゃ言われるっていう。仕切られる、仕切られる、仕切られまくるって。で、どの時間帯にも主がいるっていう。
どの時間帯にもっていうのがいいな。
だから主が嫌で、別の時間帯に行くじゃないですか。
はい。
だ別の主がいるってい
う。いや、いいな。
だから時間帯ごとになんかあの、持ち回りで主やってないな。で、夜の主よりも昼の主の方がマシやなとか。
うん。
あ、そんなんなってね。だってあの、男湯っておじいるけど、主的なやついるけど、
うん。
そいつらってあの、人に迷惑かける側ではあって、あの、仕切る側じゃないじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。人に迷惑かける側の主よね。
そう、あの、なんちゅうの、関わらないです、なんか。
うん。
ひたすらあの、自分の好きなことやろう、みたいな。
うん。
それに対して女子の方は、あの、秩序を守ろうとするんやっていう。
不女子と一緒ですよね。
ルールみたいなのをこう押し付けてくるんや。
警察学級会。
そう。これ。
だから、あの、男なんかより女子の方が組織化されてるんですよ、ずっと。
で、あの、主がいない時間帯に、
うん、
たまたま主がいない時間帯にこの作者がね、のびのびとこう、サウナとか楽しんでたんですよ、行きつけの。
うんうん、
そしたら、周りで、ルールを守らないやつとか、あの、自分の気に入らない入り方をしてるやつが目につくようになってくるんですよ。
主になる。
この漫画に出てくる主って言われてるおばさんは、
うん、
大体、あの、目が光ってんのが主の、あの、サインなのね。
うん、
常に眼光、両目がなんかあの、暗闇からビカーって光って、そこあんた何やってんのよって
、うん。
水浴びなさいとか、そういう順番じゃないからとかって言うんですけど、
うん、
なんかその一人でやってる時に周りでなんか自由奔放にやってるやつにイライラしてる主人公がどんどん目が光り出すっていう、
うん、
であーって主になり、なりかけてたって、
うん、
こうやって主になるのかしらってそういうなんか男の言うとは違う駆け引きがなんか妙に面白いですね。
面白いな。
で絶対入れないじゃないですか。
うん。
だからこの漫画で読むしかないっていう。
うん
うん。そういう意味では、悠々ワンダーランド。これ、悠々白書っていう名前で連載してたんですけど。
ちょっと名前がね。
さすがに名前がややこしいってことで単行本で悠々ワンダーランドになったんでしょうね。
うん。
なかなかおすすめ。電子書籍も出てます。
はい。
というわけで、今週はこの後。
もう終わり？
え、え？だってもう散々全部言ったんじゃないの？てっちゃんさん。
そう？
え、だってもう、え、何が言いたかったんですか？
何が言いたかったと言われれば、ラジオメモを見ますね。
ここであの、てっちゃんの面白さの、秘密の一つであるラジオメモが、出ますよ。
そう。ラジオメモ、東京で初めて盆踊りを見た。
ああ、これも東京話。なんでさっきの時言わんかった。
なんか忘れてた。
やっぱラジオメモってすごいですね。
うん、初日ですね。初日の浅草でホルモン焼肉屋に行く途中に、
はい、
なんかお祭りの準備みたいなやつやって、
はい、
なんかやぐら
やぐら、はい。
やぐらって言うんですけど、だっけあれ。
はい、やぐら。
柱じゃなくてなんか土台みたいな、ステージみたいな。
はい、はい、うん、うん。
あれの、周りに、
はい、
なんか、 準備盆踊りみたいな。
何それ？
だからデモ盆踊りみたいなことやってんだよ。
プレイ。
プレイ。盆踊りベータ版みたいな。
もしくはリハーサル。
そうそうそうそうそう。こんな感じで踊りましょうね、みたいな。
ああ、段取りとかがあんねや。そこ仕切らないといけない。
そうそうそうそう。
プログラムとかあんのかな？うん。
でもそれを初めて見て。
はい。
盆踊りを。
はい。
感動した。
てっちゃんさん言ってましたね。狐の面をかぶる祭りがあるみたいな。
うん。
うん。奇祭が。
うん。
東京で。それを見てほしいな。てっちゃんには、花見もしてもらいたいもんね。
花火？
花見。いや、花見。
花見？
花見。お花見。
ああ。したいね。
お花見して、そして桜餅を、東京の桜餅を送ってもらいたい。
うん。
あの関西から広まった桜餅じゃない、なんか美味しくなさそうな桜餅、
うん、
食ってもらいたい。もんですわ、ほんま。
またね、なんか東京の道とか内地の道見ると、
はい。
オートバイとかでガーッと走ってみたいって感じするね。
なんで？
なんか道路が綺麗だし、まっすぐだし。
はぁ。
このまま部屋なんかね。
うん。
オートバイかなんか乗って東京じゃなくてもいいんだけど。
はい。
県もまたげるやん。
はい。
そこになんか魅力が、なんかすごいあるのよ、俺。
いや、実際またね、またいでみたら、あ、こんなもんかって思いますよ。
でも実際またがんと。
なんか思ったほど大したことじゃなかったなーって。
でも俺オートバイでガーッ。でも俺は免許は持ってないから夢物語なんだけど、車よりはオートバイの方がなんか、
はい、
バイクがかっこいい。バイクはかっこいいと思ってんだよ、ずっと。
車はダサいと。
ダサくはないよ。ダサくはない、全く。
うんうん、うん。
ないけど、なんか、オートバイっていうのが、バイクが、単車？
ああ。
かっけえな
ーって。バーって乗りながら、武器を使う相手ならみたいなことを言い出す。
そうそう黄金蝶の回転ってバイク乗りながら。
みりんさん、モテラジのメンバーはいつこの傑作を見るのだろうか。カメラを止めるな。っていうゾンビ映画が今流行ってるらしいですね。
まあ、いや、沖縄でやり次第。
見ると。
みたいね。
桜坂とかなんでしょうね。
おそらくね。
おそらくね。大阪でやってんのかな、そもそも。それを調べないといけないですよね。
大阪でやってるでしょ。
やってるかなぁ。あー、なんか、シネリーブルとかでやってんのかなぁ。やってんですかね。じゃあまあ来週は、てっちゃんさんのタクシー運転手の話とか、いろいろ聞けるみたいですし。あと僕も、DTV っていうね。
うん。
なんか変な動画サービスの無料会員みたいなのに、なんか行きがかり上入ってしまって。
うん。
で、ニコラス・ケイジのノーウィングっていう映画見たんですよ。
はい。
って思った。
何？
ノーウィングっていう映画は聞いたことあります？
ない。
ああ。いや、その辺は来週話そうかなって。で、来週までにはさらに何か見てるかもしれないですしね。あと、祇園祭りと天神祭りも来週までに終わってるんで。
うん。
その話も出るかもね。今、祇園祭り、天神祭りブームですからね。
ああ、いいね、うん。行きたいね。
うんうんうん。祇園祭りに来て欲しかったんですよ。死ぬほど暑かったよ。
だって。
体ズタボロなるよ。
ズタボロなるんでしょ、みんな。
うんうんうんうん。いやー、すごかったね。
なんかね、東京の話忘れてたかもしれないけど、思い出したらまた来週。
あー、そう。だから、思い出したら、ラジオメモに書いとくべきなんよ。 その瞬間、うん、その瞬間にね。そうしないといざ話すときに忘れちゃうでしょ。
ああ、アウトフォクシーズの話だったかな。
アウトフォクシーズ？
あるじゃないですか、ゲーセンのゲーム。
はい。
いや、あれってすごいよなって話よ。
それ東京の話なの？
いや、全然関係ない。
全然関係ない。話、今、ふと思った話。
ふと思い出した。いや、あれってスマブラの元祖だし、
はい。
いろんな、なんかブラックラグーンの元ネタだし、とか、
はい。
なんか、まだ移植が、とか。
うんうん。そう。で、
なんか。考えれば考えるほどすごいゲームだな。
たまに対戦会みたいになってます。
そう、世界大会とかやってるし。
え、世界大会あんのあれ。
え、だって大体、あれでしょ、高田の馬場とかのやってるゲーセンでしょ、う
ん、はい。
あれ世界大会って言うじゃん、大体。
あ、そういうことか。
そう。
後発とか。
あとはあの、プロ野球の e スポーツリーグが発足とか。
ああ。
パワープロの。
ああ。頭おかしくなりそう。プロ野球。
で、各球団3名。
うん。うん、
で各球団の使ってやるんでしょ。
うん。頭おかしくなりそう。
賞金総額1200万。
NPB。
あとは、エボの参加者がドラゴンボールが1位になったって、スト
リートファイター。あれ参加者の数なの？
そう。
でもそれ考えると、スト5の参加者も多いな。
多いけど、もうドラゴンボールが派遣だったねっていう。
ドラゴンボール今後増えていくのかどうかですよね。
まあそうですね。
なんか、だから、スト5の方が稼働が長いじゃないですか。
はい。
長いのに、ドラゴン、始まったばっかりのドラゴンボールが抜いてんのは、まあすごいんですけど、
うん。
逆に言ったら、スト5やってたやつってやめへんねんなって思った。
まあね。
サンクコスト？
サンクコストがあるよ。
だってあれ練習するのむちゃくちゃ時間かかるもん。その辺が卑怯っちゃ卑怯なのかな。あんだけつぎ込んで、重ねが安定したのにって。
システム変えました。あと、ランダムラグが実はありました。
いやー、だから、カプコンが思ってる e スポーツってああいうことやねんなと思ってきた。
どういうこと？
だから、ほんまのスポーツに近づけたいみたいなとこやねんなって思った。
あー、理不尽なところ取り入れたいみたいな。
そう。とか、すっごくしょうもないことに対して練習がかかるっていう。
うん。
だって野球とか実際パワープロやったらね、
うん、
一塁に投げるとかで済むじゃないですか、ピッてって、うん。絶対一塁最速に投げたりとかするじゃないですか、ランナー走ってって。
うんうん
うん、二塁でも何でもいいよ。
うん。
でもそれって実際やろうと思ったら、延々キャッチボールの練習とかせないとわかんわけでしょ？
うん。
まあ素人が最速で投げれないじゃないですか。
うん。
でもそういう部分ってゲーム的にはつまらない部分じゃないですか。
うん。
でもスポーツ的にはそこが重要だったりするじゃないですか。
確かにね。
でもそういうのすっ飛ばして駆け引きとか、ねえ、ゲーム的なテクニックとか戦術とかで戦おうよみたいなのがゲームの良さだと思ってたじゃないですか。
うん。
だって、まず竜になろう思ったら竜ぐらい力持ちにならないとあかんわけで、そんなん飛ばせんのが、格ゲーの良さやったでしょ？
確かに。
でも、その、スト5の時間かかる部分って、今までの2とかやったら、覚えたらすぐ駆け引きを練習しないといけないんですよ。ある程度。うん、だって、スト2とかで重ねみたいな概念ないじゃないですか。
まあ、あんまりないね。
だって重ね、起き上がりにわざ重ねようと思ったら、重ねたらいいじゃんで終わりやん。
うん。
だって起き上がり直してわざ振りゃ重なるじゃないですか、大体。
うん。
2、3回もやったらもうマスターできません、そんなの。
うん。
スト5やったら何十時間もそれ練習してもまだ安定しないっていう。失敗するときは失敗するっていう。
でもそれがランダムラグのせいによることだったみたいな。
ランダムラグもその一因なんでしょうね。だからあんだけ練習しても、確かにその、猶予が2フレをぴったり合わせなあかんみたいな話やから、
うん、
しんどいはしんどいんですけど、
うん、
今までのゲームだって2フレ猶予みたいなのはあったじゃないですか。
うん、
で、そういうのって確かに、毎回成功させるのって難しかったけど、プロレベルになったらかなり成功させてましたよ。
うん、
でも、 スト5に関してはトッププロが大会とかでミスるときあるんですよね。
ほうほうほう。
それなんでか言ったら、その単に難しいだけじゃなくて揺らぎがあるのかなっていう。
揺らぎ。
でも練習していけば限りなく素人に比べたら圧倒的に成功させるから、
うん、
練習する意義はあるんですけど、
でも見てる分には楽しくないってことね。
その練習の結果何ができたかって言ったら、スト2で簡単にみんながどんなバカでもできたことができるっていう。
なるほどね。
語る必要ないですよね。
やっぱサードがいいね。ゲームシステムとしても運命の差があるな、スト5と。揺らぎないもんな。
そうそう、その、僕、だから来週話しかたかったラジオメモの話に、
はい。
スパ 2X とサードはすごくて、
うん。
カプ S2 とか、
うん。
ゼロ3は残念っていうか、サードとスパ 2X が奇跡すぎるっていう話をしたかった。
カプ S2 は流行ってたんだけどね。同じぐらいっていうか、サードより盛り上がってたんだけどね。
でもね、今そんなにしてないじゃないですか。好きな人は好きだけど。
うんうんうん、
だそこの際は、ゼロ3も流行ったけど、流行ったよ。そんなに2ほど流行ってないか。でも、ゼロ3だって、熱心にやったやついるし、今もいるじゃないですか。
はい。
でもダメ、みたいな。
やっぱ致命的なバグがあったから、どっちも。どっちも致命的な、マジで。
そう。
あと、
うん。
やっぱり、KOF98 が俺は、一番好きな格ゲーだなっていうのが分かる。
分かったの？
分かる。
うん。いや、だからね、あの時代ってアップデートとかないじゃないですか、ほぼ。
うん。
基盤がなんか新バージョンが広まるか広まらないかぐらいじゃないですか。
うんうんうん。
で、基本一回出したやつっていうのは、バグ取りとかできないじゃないですか。
はい。
なのに、スパ 2X と、サードってバグはいっぱいあんねんけど、
うん。
致命的なバグがないんですよ。
そう。
でもそれ一発勝負に近いじゃないですか。
そうね。
あの時代のさ開発環境っていうことを考えたら。
うん。
だからもうこれ奇跡だなって。
確かに。
だからスパ 2X とサードって、しつこくやるやつが、
うん。
後を立てなくて、カプ S2 とか03とかってもういいよって。だってこれ全キャンとか、しないルールとかじゃないと遊べないでしょっていう。
そう。あとは、03はオリコン使わん
とか。そう、オリコンの着地無敵とか、そういうのがもう致命的とかって。だから、それないのすごくないって、こんだけ遊んでんのに。
確かにね。
これ強いとか、これ、ガーフやんみたいなのあるけど、
うん。
まだゲームとして盛り込めるレベルじゃないですか、全然。
うんうんうん。
あれもあれも、ヴァンパイアセイバーも。
セイバーもね。
セイバーも特に、ガーフとか影響とかあるけど、もちろん。なんか難しいし、いいやんっていう。全力でやれるって、とりあえず。
確かに。だから98もずっとやってんのか、人が。
98も致命的なバグはないんですかね。
ない。
で、98のニューバージョンみたいなのあったじゃないですか。
うん。
そんだけやり込んでよ。
うん。
言うたら、水も辛いもんもみんな分かってるレベルじゃないですか。
うん。
じゃあどこが問題かって後からもう直せるんですよね。新バージョンですよね、言
う
たら。
うんうんうん。
なのに全員から不満出るっていう。
俺は面白かったんだけどね。やってたんだけどね。
UM はもういいよって。
UM やってた。UM 好きだったんだけどね。
うん。
なんでそんな、俺不満の声はそんなになかったんだけど、クラウザーが圧倒的に強くて、
うん、
もうめっちゃ強いのよ、マジで。
うん、
嬉しかった。なんでかって言ったら、
はい、
皇帝だから。
ああ。
だってクラウザーのキャラってそういうキャラやん。
もう上からですよね。
上からだったから強くていい。いや、別に全然、いや、使わんかったけど、
うん、
使われると、ぐにゃーってなるぐらい強いんだけど、
はい、
いや、クラウザーだし。
なんか、
だから俺、KOM の強キャラにはイラつかないんですよ。
あ、は
ぁ。設定の強さもあるし、
うん、
見た目の強さが直結しやすいから、
はい。
まあ、チャンコーハンとかどう考えても強いのに、本当にどう考えても強いから。
いや、チャンコーハンが強いとか、ダイモンが強いとかはいいのかよ。
だって、強いじゃん。 説得力があるじゃん、強さに。
大柄やからもうこんだけ、こんだけどうしようもないぐらい。
大柄だし、あんな重い鉄球振り回してるし。
ダイモンとか、
ね。味方が戦ってる時、ちゃんこご飯後ろで弁当食ってるんですよ。
うんうんうんうん。
よくない？
いや、いいけど。じゃあ、ダイモンが異常に強いとかもいい。
ダイモンは異常に強くて当たり前でしょ。だってダイモンだぜ。
適当に技振ってるだけで相手が大ダメージみたいなのいいの。
ダイモンだけ音ゲーって言われてるんだからね。相手が来るのが音ゲーのあのバーみたいなもんで、
はい、
来た時にボタン押すっていう。
押せばなんとかなるみたいな。
なる。で、死ぬ相手は。クリアーって。
そういうとこがねって面白かったんだよ。
そういうとこがめちゃくちゃ面白い。だって、アメリカのスポーツチームめちゃくちゃ強いからね。
え、強いの？ 98 で。
めっちゃ強い、めっちゃ強い。
いや、あんなに意味嫌われたアメリカンスポーツチームが。
だってヘビーリーとかめちゃくちゃテクニカルなボクシングキャラだし、マジでテクニックキャラなのよ。
ほう。
で、ラッキーとかバスケと空手を組み合わせた全く新しい格闘技じゃん。
94の時はなんかあんまり見るところなかったですけどね。
いやだけどね、またね、うん、ラッキーも黒男のみのキャラに仕上がってるんですよ、マジで。はい、スルメなんですよ、あのキャラ。
はぁ。
使えば使うほどこのキャラって面白いなと思うし、ブライアンに至っては、
うん、
アメリカフットボールよ。弱いわけがない
でしょ。でもガメラみたいになってましたよ。
そう、うおーって、あれで全てぶち壊せるんですよ。
もう回ってるだけじゃないですか。
うん。でもあれで全部が壊れる。
アメフト回らないですよ。
アメフトに回転加えた結果ですよ。
ワールドヒーローズの方がアメフトっぽかったです。
なんか98の動画最近見てるんですけど、はい、中国とか韓国とか台湾の最新のやつ、
うん。
ランダムで対戦してるんですよ。
え？そうなん。
うん、
じゃあもう、ね、もう全キャラ使えた当たり前みたいな。
そうそうそう、あの死にキャラがいないっていうのが素晴らしい。
ああ
。全員、あ、いいなって思える。
ああ。
アビゲイルとか死んでるさ。
え、いや、ちょっと待って。ちょっと待って。暴走イオリとかは？
暴走イオリとか取れないの ?98 は。
あれ、97やったっけあれ。
それ97。
あ、そうか、97も流行ってんのか。
そう、97はもっと流行ってる。あの、中国ではね。
そう、で、97は暴走よりとか、なし縛りプレイでしょ？
いやいや、全然使うんじゃない
のに。え、中国ルールとかあったら、暴走よりとかなしとかって。
あ、じゃあなしなのか。
んで、あの、超一対空なしって。
うん。
縛りプレイせざるを得ないのかって、やっぱり。
まあまあ、一回食らったら無限に死ぬからね。
98に関しては縛りプレイなしなんですかね、中国でも。
なしだと思うよ。だって98はもう全キャラいけるから。
98ってバランスいいのか？
いい。だって3人だからやっぱり。
KOF の奇跡か。
その後に2000にもバランス、俺はやってないかわからんけど、うん、結構根強いファンがずっといるし。
でも他の、
今まで大会とかもやってるし。
他の回とかはなんか、クソとかって言われる回もあるじゃないですか。
他の回はね、システムが悪いな、
ね、うん。悪いんか。
悪い。俺、ストライカーのせいでやめて、キングオブファイターズ。特に、あの、99までは許せたんだけど、うん、2000に行ったってはもう、2000でマジでやめた。
はぁ。
一切やらなくなった。許せないのが、
うん、
昇竜拳使ったら攪拌やん。攪拌、
うんうん、
じゃないのが許せなかった。
ストライカー邪魔する。
そう。
ストライカーでフォローできる。
そうそうそう。で、そのフォローから死ぬっていう。
死ぬの？
死ぬ。めっちゃ減
る。フォローじゃないやん、もう、それ。
で、その所有権が当たるじゃないですか、はい、逆に。
はい。
で、ストライカーが追い近くに来て死ぬて。
で、どういうこと？どっちでも死ぬ。
とにかく、ストライカーがアレルギーでやらなかったですね、マジで。
なぜ毎回あんなにダイナミックにシステム変えちゃうんでしょうね。バランス取ろうみたいなのがないんですね。
いや、作ってる人がやめるじゃない。
でもなんか、
なんか、
大体 KOF って2ヶ月ぐらいで
作る。2002でなくなったじゃないですか、ストライカー。
いや、だから。
で、人気。だから、キングオブファイターズ98は俺はマジ一生やり込めるゲームだな、あれは。俺はサードより好きだわ。
一生ゲー。
だって、裏キャラとかもいるから。
はい。
裏ロバートとか。
はい。あ、いましたね、なんか。
裏ビリーとか、裏ジョーとか、弱いんよ。
なんかあの、始まってみないと裏かどうか分かんないみたいなやつ。
そうそうそう、見た目では分かんない。
うん。
だけどね、裏ではね、裏なりのね、渋い性能があるみたい。もう語ると長くなっちゃうんだけど、本当に。
いや、鳥取のビン氏から、ストリートファイターのアニバーサリーコレクションを送ってもらったんですよ。
おお、あの、オンラインでできるやつ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。衝撃。
じゃあもう、じゃあ、トレモがあるんでしょ？ストツ X の、スパツ X の。
そう、スパツ X のトレモと、サードのトレモと、ゼロスリーのトレモと、あるっていう。
じゃあもう一生ホークの、あの、ムーンの練習できる
やん。いや、そんなしたくないでしょ。
え、なんで？はめたいでしょ。ってあれできるようになったらマジで楽しいと思うんだけど。
ほうほう、ほう。
光るまで待って、光ったらムーンしたら終わるみたいな。うん、インスタ映えするじゃないですか。
インスタ映え、格ゲームインスタ映えの時代の。
うん。ホークがムーンってやった瞬間インスタ映え。
いやー、サードとかがオンラインでできるとかってね。めっちゃいいなぁと思って。
あ、サードのね、トレモは楽しいっすよ。
トレモも。
めっちゃ楽しい。
トレモもあるっちゅうのがほんまに面白くて、いいなぁって。もうなかなか、評価分かれるソフトみたいですけども、
うん。
とりあえず僕みたいな、なんかエンジョイ勢からしたらもうたまらんすね。あの、トレモがあるってだけで。
またサードもね、死にキャラでいないんですよ。
え？
ショーン以外は。
いや、ショーンよ。トゥエルブは。
トゥエルブは全然生きてるから。俺はもともとトレモでね、いろいろ半角とかコンボとか調べるのも楽しいし、
うんうん、
CPS でも楽しいし、
うんうんうん、
あの、ユン使わんけど、
うんうん、
現役人のコンボ全キャラできると楽しいです。
うん、
使わんけど、俺は使うから練習するんだけど、うん、あれ、キャラ別に結構細かいから、
うん、
安定コンボと最大コンボとかが、
うんうん、
それが楽しかったりする。超移動コボックとか、超移動コボックとか、もできると楽しいし、
うんうん、
大パンループとか。
うんうん、いや
あとヤンも楽しかったりするし。
はいほはい。
そう、はいほはい。はいはいはいはい、はいほはい。
ダッシュとかできますからね。
あとユリアンのね、エイジスコンボなんかもう鼻ですよね。
うん。
ゲージ2本使ってもう1本溜まるってね。
スト1もできますからね。
スト1やばいよね。
テレレレレレレ
スト1無限コンボめっちゃ多いからね。
テレコンボ
無限コンボだらけや、あのゲーム。
はい、はい、と。波動拳
あと、セカンド。
はい。
ショーンがマジでやばいから。
ああ。
6秒ぐらいでゲージ溜まるから1本。
ファーストもできますよ。
ショーンはね、ショーンはバグなんですよ。一人だけ。あの、レバー後ろに溜めたらゲージ増加量2倍ぐらいだったから。空振りでも。中パンチレバー後ろに入れながら、ボボーっと押したらもうゲージがすぐマックスになる。で、ショーンのスーパーアーツが、めっちゃ超高性能なんで、
はい。
だいたいいろんなものに攪拌だし、コンボも必ず決まるし、みたいな。あの、砲翼戦かける3倍ぐらい強いんですよ。
強いショーンのままでいてほしかったですよね。
ほんとね。
何があってあんなに弱くなってしまった
の？トルネイド
いやそんな感じで、ストリートファイターアニバーサリーコレクション、はい、9月になったら日本版が出るらしいんで、
うん。
あの、海外版でやってる分には、かなりもう、まあ、むちゃくちゃこだわる人にとっては、クソソフトらしいんですけど。
うん。あ、そんな完全移植じゃなかったんだ。
なんか、あの、フレーム遅れるみたいなことは、とか、あと、海外版やから、みたいな。
あ、海外版で移植って言ってたね、なんか。
ただ、日本版に関しては、あの、発売が遅れたのもあって、ちゃんと日本版になるらしいんですよ。
うん、
日本版は海外版と日本版両方収録されてるから言ったら収録倍になってるぐらいの。
お
ただ、あの、熱帯は全部海外版統一なんで、海外のプレイヤーと。
なんでそんなやっぱ頭悪いのか、
いや、海外で先出したから、みたいな話でしょうね。あの、海外のプレイヤーがいきなり日本版になったら嫌がるでしょう、みたいな。
じゃあもうみんなホーク使ってムーンムーンするしかないっす。
でも、海外のスパツ X 勢も、日本版でやってるプレイ多いらしいのに、なんでそんなことすんのかな、みたいな。だ頭悪いことのフォローはもうできないみたいな、最初に出してしまった。
頭、本当に酔っ払って作ってるよね、カプコンね。
だから、熱帯するときだけ英語になったりとかするっていう、メッセージとかも、疾風陣雷客ってアルファベットで書いてる。もうでもその表示はどうであれ、その、仕様が海外仕様になってるっていうのでみんな不満で。でもまあ僕みたいに気軽に楽しく、ただで対戦できたらいいかって思ってる人にとってはいいかもしれないんで。で、そもそもトレモがないからね、今現状で。
うん。
スパツ X のトレモなんて、プレステ版の初期に出たやつぐらいしかないはずなんでね。
嬉しいなぁ。これで武藤さんもホーク使いになる。
なんでホーク使わそうですね。
え、何やるの？
え、だから DJ。
DJ とかじゃんけんこそやめて、ほんとに。
難しい、あれ。
バンバン G したら終わりみたいな。
あと海外版のスパツ X じゃなくて、スパツターボじゃないですか。
うん、はい。
あれってね、ターボのスピードが違うんですよね、日本版と。
なんかやめねえや、そういうの。もう、スピードが違って相当やばいから。
ターボ3、じゃターボ4にして日本のターボ3とかなんかもうややこしいんすよ。
じゃあもうだからスピードとかぶち壊す、やっぱりホークがブーンするしかないでしょ、だってあれザ・ワールドですからね。時止めますから。
でも、ぬきさんが実況みたいなのやってて。
うん。
ラウンジに人呼び込んでスパツ X 延々やったんですけど。
うん。
むっちゃ買ってましたよ。
だって、ウルトラストリートファイターも、
うん。
一回もやったことないって言うけど、ウルツー勢のめっちゃ強い人とかが入ってきて、全員ボコってましたよ。
で、なんか、大晦日に負けた、ボコられた、なんか、ベガ使いの人がいるからって言って、
うんうんうん、
で、その人が入ってきて、
うん。
なんかいや、これはもう、X なんで、って。
ウルツ歩き戦略、ね、
そう、歩き戦略あるんで、って。
で、勝ってた。
勝ってたけど、やっぱりその後負けたりとかして、やっぱ強いな、みたいな。
ああ。
いや、でもやっぱ強い人がいると面白いんですよね、って。
ヘラヘラしてるな。主人公だから。
いや、もう生き生きしてましたね。うん。
面白いゲームやるときはね、ぬきさんね。自分がやりたい面白いゲームやるときは生き生きするんですよ。
いや、まあ、それぐらい楽しんでたぐらいやから、まあまあまあまあまあ、僕ら一般人は全然楽しめるソフトのはずなんで、
うん。
スパツ X はちょっと軽くやろうかっていう人も、なんか。
店長クラウド2さえ入ってればね。
いや、それカプコンコレクションかなんか買えや。
いや、オンラインでやりたいんですよ、店長クラウド2を。
はぁ、
めちゃくちゃ面白いでしょ、絶対。
店長クラウド2オンラインエディション。
うん。
あ、だからこのアニバーサリーみたいな感じで、あの手のゲームいくつか入れて、
うん。ダンジョンズ&ドラゴンズとか、
ネットで出てるように
旋回と。プレデターとか、バトルサーキットとか。
あれこそ対戦じゃないから、そんなにフレームの遅延とかで向きになることないですもんね。
ないし、だからこれね、みんなで、この時間やろうぜって。
え、なんで出さへんの？簡単に出せる
でしょ？センスないでしょ？
カプコンのセンスのなさか。
出したらもう、店長クラウツで、ごめん、ちょっとくれたって言って、じゃあやるわってみんな待ってて、なんでコーチしか行けないのってなる
し。しかもあれこそあれやんね、ゲームやりながら待てるやんね。
そう。
途中から乱入でいいですよね。
そう、入れるし。
ファイナルファイトとか普通にやってりゃ。
しかもこれ。
なんださんやの簡単やん、ファイナルファイト。
なんか怒る要素ってあんまりないじゃん。多分クレジット無限だから。
うんうんうんうん。
かーって懐かしいとかなったり、うん、今日はちょっとガチでやろうみたいなとか。
うんうん、
まあいろいろできる。楽しいよ。
なんでどさんやろ。不思議。D&D とかね。
D&D4 人でやりたいね。
エイリアン vs プレデターとかね。
あれは二人だ。あれは最大三人か。
そう。店長クラウも。
ああ、でもね、ダンジョンズ&ドラゴンズを4人でやったら楽しいよ。
あとマッスルボーマーデュオも。
あ、それはいい。マスボマ1なら。デュオ。1は4人対戦できるけど。
あれ、デュオってできなかったんでしたっけ ?1 だけだったっけ。
わかんない。興味がなさすぎて。
なんかね、マッスルボマーからマッスルボマーデュオになってからね。
うん。
具体的に何がっていうの分からへんかってんけど、
うん、
なんか急に面白くなくなったなって。
いや、格ゲーになったんすよ。
え、でもそれはスーパーマッスルボーマーでしょ？
ん？俺が分かってないのかな。マッスルボーマーってあの、初代の、トゥルトゥルトゥルトゥル
そうそうそう、あの、プロレスゲームのやつ。
そう、できない乱入したり、乱入っていうか、
マッスルボーマーデュオっていう、なんかあの、タッグマッチになったようなやつ。
もともとタッグマッチもできるじゃん、ワンは。
でも、デュオはなんか、タッグマッチしかなかったんちゃうかな。
そうなの？
なんか
で、ね、記憶にないわ、もうマジで。
だからなんか、バージョンがちょっと違うんですよ。マッスルボーマーデュオって。なんか面白くなかった。
海外版とか？
いや、違う、続編。2作目よ、マッスルボーマーデュオ。なんか面白くなかった記憶がある。
タッグマッチ専用。
そうそうそう。タッグマッチ専用がまたイラついたんかな。
あと、同キャラ、もう可能みたいな。
うん、そうそうそうそう。
同キャラ可能とかやめえやって思う。
でもまあ、ダッシュとかが通ってた、真っ当なバージョンアップって感じはするじゃないですか。
まあね。でも、マッスルボマーとか、こういうキャラゲーは、
うん。
やっぱり、同キャラなしで。
なし。いや、単純に CP 強かったからかな。イラついたわ、あのプスルボマーデュオ。全然や
る気にしなかった。全長クラウン2で全員カウンだと面白くないで
しょ。いや、それも面白いじゃないの。
みんなビシバシチャンプして終わりした。ビシバシってやって投げて、ビシバシチャンプ、ビシバシチャンプ。
うん。で、スーパーマッスルボマーは単純にスト2みたいでしたね。
うん。
横画面。
面白くなかったね。面白くない。いや、やりたい。ダンジョンズ&ドラゴンズ4人で。じゃあ俺がクレリック使うから、
はい。
豚尾さんはドワーフ使って、
はい。
で、二人とも、あとの二人は、シーフと色違いのシーフっていう。
まあ、そんな感じ
で。統一性がないパーティー。
来週そういう話を。
そう、ドレミファゴー！
いや、もう。
やってやら
ー！というわけで、あの、皆さん、シャープ元ラジに。
マジ首される
あの、来週の抱負なんかをいっぱい書いてもらって、なんで聞いてる方が抱負書かなあかんねんって思うけど。
はい、あの、豚尾さん、東京来てください。
とか、ね。なんか10個溜まったら行こうかな、みたいな。
そうそうそうそう。
そうそうそう。
俺が今1個言ってるからやって聞い
て。で、来週シーンってね。
みんな
そうそうそうそう。なんか、こう、本音がわかる感じがいいっすよね。うん。まあそんな感じで、また来週、はい、さよなら。
来週、さよなら。